この9章にはイスラエルと異邦人の選びのことについて記されてあります。2節を見ると、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがありますと。じゃあパウロの痛みとは一体何であったのか。それは3節のところに、私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。自分の同胞のためなら、その同胞とはユダヤ人、イスラエルであったわけです。彼の願いは同胞のユダヤ人たちが救われるということであったんですけれども、なかなかその肝心のユダヤ人たちが救われない。それで彼はついには異邦人の使徒として、もうユダヤ人以外の人たちにイエス・キリストの救いを伝えていくものとなったわけです。しかし神の言葉は無効になったわけではありませんと6節にあるんですけれども、なぜ無効にならないのか。それはこのアブラハムの選びということがあるわけです。なぜアブラハムは神様によって選ばれたのか。それはこの8節のところを見ると、この約束という言葉が出てくるわけなんです。約束の子供が子孫と認められるのですとあるわけです。このアブラハムの子孫がこの救いに預かると。じゃあその約束とは何かっていうと、9節のところに、私は来年の今頃来ます、その時さらには男の子が生まれています。その時はアブラハムはもう100歳になる、絶対に不可能だ、もうサラの体ももう死んだような、もう同じようなものであった、もう絶対に子供が生まれるっていうのは不可能と思われたわけなんですけれども、神様の約束は来年の今頃来ます、その時さらには男の子が生まれていますという約束であったわけです。そしてその通りにこのイサクが生まれる。そしてそれは何かというと、この11節のところを見ると、選びによる神のご計画ということが出てくるわけです。神様は 無計画に無秩序に物事を行われる方ではないわけです。私たちもこの計画を持って行うということがあるんですけれども、神様の計画っていうのはもう私たちの思いをはるかに超えているものであるわけです。まあ、選びによる神のご計画ってあるんですけれども、あのヨハネの15章の16節を見ると、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるという、この神の選びのことが出ているわけなんですけれども、この神様のこの選びは一体何に立脚しているんだろうか。それは16節を見ると、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。神のご計画っていうのは、まあ、実に憐れみであるということであるわけなんです。そしてその憐れみっていうのは、21節のところを見ると陶器師というのが出てくるんですけれども、陶器師っていうのは粘土をこねて、そして器を作る。陶器師はその自分の考えやこの思いを心に描いて、そして器を形作っていくわけなんですけれども、言うなれば私たちはその土くれ、粘土にしか過ぎない。じゃあ誰が形作ってくれるのだろうか。それは神様が私たちを形作られるということであるわけです。そしてその器は何かっていうと、実はこの憐れみの器、それを形作られるっていうことであるわけです。22節には滅ぼされるはずの怒りの器出てるんですけれども、神様は私たちを憐れみの器として作られる。24節のところに、 この憐れみの器として神は私たちをユダヤ人の中からだけでなく異邦人の中からも召してくださったのですとあるわけなんです。ですから神様にとっては実はユダヤ人も異邦人もない。問題は何かというとこの怒りの器である私たちをこの憐れみの器として再創造されるということであるわけです。私たちはかつてはもう怒りの器であり怒りの子であった、この世の主権者もう悪魔に騙されて翻弄されて、そして私たちは滅びに向かうものであったわけなんですけれども、神様は私たちを憐れみの器にもう一度再創造してくださる。その目的は何かっていうと23節にご自分の豊かな栄光を知らせるためであった。なぜ神様は私たちを怒りの器から憐れみの器に変えるのか。ご自分の豊かな栄光を知らせてくださる。私たちは神の栄光を見る、それがもう目的であるということです。なぜイエス・キリストは癒しをされたんだろうか、そしてまた死んだ人を生き返らせたんだろうか。それは神の栄光を表すということであったわけです。そこにしばしの栄光を見ることはできるんですけれども、やがて私たちはこの世から離れて天国に移されるときに神のもう絶大なる栄光、もう永遠の朽ちて滅びることのない栄光を私たちは見るものとなるということです。そしてそのことのゆえに私たちは今必要なのは何か。実は神の憐れみである。私たちは怒りから救われて憐れみ深いものとなる。イエス・キリストは憐れみ深い方であったわけです。ご自分の民イスラエルを愛された。そしてそれはもう神様の約束であったわけです。ホセア書の言葉が25節に出てくるわけですけれども、私は私の民でないものを私の民と呼び、愛されないものを愛されるものと呼ぶ。もう神様の選びと愛ということが実はホセア書に出てくるわけです。ホセアは自分の罪、妻に裏切られて、そしてまた妻はこの恋人のもとに行ってしまう、離れて行ってしまう。ところがその妻も恋人に裏切られて奴隷市場で売られていて、なんとホセアはその奴隷となっていたもう自分の妻を買い戻すというようなことをしたわけです。それは神様のこの愛、選びであったわけです。そのことを彼はもう身をもって表したということであったわけです。私たちもかつてはもう異邦人、神とは関係のないものであったわけなんですけれども、30節のところを見ると信仰による義を得ましたとあるわけです。信仰によって私たちは神様に正しいとされる。私たちは怒りの器であったものが神様の憐れみによって憐れみの器に変えられた。私たちはなぜ変えられることができたのかというと、実はイエス・キリストの十字架であったわけです。32節のところにこのつまずきという言葉が出てくるわけなんですけれども、イスラエルはつまずいた。31節にイスラエルは義の律法を追い求めていたのにその律法に到達しませんでした。神様は律法を与えてくださったわけです。神を愛する、人を愛する、でも彼らはそれを全うすることができなかった。自分の力で律法を全うしようとしたんですけれども、残念ながら彼らにはそれを行う力が なかったわけなんです。そして彼らはつまずきの石につまずいた。イエス・キリストにつまずいたわけです。そして十字架にかけろと言って、救い主イエス・キリストを十字架にかけてしまう、そういう愚かなことをしたわけです。しかしペンテコステの日に、このペテロはそのことをはっきりと語り、あなた方が十字架にこのイエスをかけた、そして悔い改めようと、 彼はそのことを言って、このユダヤ人たちは悔い改める。その時に3000人もの人たちがこのクリスチャンになったということが使徒の働き2章に出てくるわけなんですけれども、私たちも以前はこの十字架につまずくものであったんではないだろうかと思います。私たちはなんでこんな十字架が自分の救いと関係あるのかわからなかったわけなんですけれども、私たちはそれを信じることができるようになった。信仰による義を得たと30節にある通りに信じる、そのことに私たちは義と認められる。このユダヤ人の祖先であるアブラハムも彼は信じた、それによって彼は義と認められたということであるわけです。信じる信仰によって私たちは救われる。33節を見ると、この方に信頼する者は失望させられることがない。この方イエス・キリストに信頼する者は失望されることはない、はっきりと約束されているわけです。私たちはいつでもどこでもどんな時でもこのイエス・キリストを信じる、十字架によって自分が許されている、そのことを信じて、また私たちは生かされるものとさせていただきたいと思います。